イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオがスタートしました、お相手は、
はい、元気系シンガーソングライター、アツと
ただの人、ただエリカです、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
最近ちょっとね、懐かしい空間というか、あれもう35年ぶりって言ってましたけど、ごじさたマガジンっていう番組がありましたけど、それのごじさたロックウェーブというライブに行ってまいりまして、当時出演されてたアーティストの方々のライブなんですけど、もうお昼の1時からね、夜8時までか、
7時間、そんな長いことやったの？
7時間ありました。
あのごじさたマガジンっていうのは、このレディオキューブには一切関係ない、
ま、すいませんね、
テレビの番組 で、その昔、夕方にやってた、もうティーンズ向けの番組だったんですよ ね、
そうね。
で、何のコーナーあったかも全然うろ覚えなんですけど、大竹まことさんとか、
大竹まことさんがメインの司会者で、イングリーズが お二人がまあ司会サポートみたいな感じでいらっしゃったんですけど ね、
情報番組、音楽番組みたいな、
あとなんか視聴者の参加型もあったりとか、いろんなコーナーがあった
わけで、そこからやっぱりこう巣立っていったアーティストさんたちもたくさんいて、
そう、当時もね、なんかまだ野外ロックフェスなんて全然ない頃に、その出演されてたアーティストたちのフェスをやったんですよね。
やってたんだもん、 その頃から。
それがごじさたロックウェーブっていうフェスだったんですけど、それがまあ35年ぶりに復活みたいな。
ほー。で、どんなラインナップだったの？
ね、ジギーとか、
お
ー、ショーヤとか、あとね、デーモンさんも、まあ当時世紀末として出られてたので、
いらっしゃった、
いらっしゃったりとか、
田村直美さんなんか、そうなんですよ、まさに、おレッドウォーリアーズ、
そう、ダイヤモンドユカイさんが ね来られたりとか、永井真理子さんも来られたし、
ずっと
そうですよ、ね、ミラクルガールも歌ってましたね、
あ、本当
とか、なんかサンプラザ中野さん、まあ、パッパラーさんも来られてたんで、
もう
爆風スランプの名曲も歌っていただいたり、そして もちろんイングリーズさんもいらっしゃって、もう懐かしいですよ。会場にね、10代のやついるかっつって手を挙げさせたら、全然ほぼいなくて、
そりゃいないわよ、なんで20代、懐かしいフェスやられてもみたいな世代よ、
で20代、30代もまあパラパラ、40代って言ったら全員ぐらいが挙げてるすごいピンポイントの、しかも中京エリアの40代の人たちじゃないですか、もうすごいピンポイントだねっつって会場集まってる人が、もう庄屋さんなんかね、熟女なめんな言って
怖い怖い姉さんゴーバンズもね出てたね、
そう、ラフィンノーズさんも来てました、
お
うん、もうみんな拳上げて
ほ
んと、個人的にはローリーさんも、
おー、もう昔ローリー寺西だったんだよね
そうでしたねスカンチの ね、ナンバーを歌ってくれてましたね、イングリーズさんもなんか当時番組見てた人たちは、あー、わかるこの歌とかっつって、会場の周りの声もね、そういう声が多くて、まあ音楽でみんなが一つになるっていうのはあるけど、そのピンポイントの世代だけが熱くなるっていうのってなかなかないなと思って
だから今こう私たちの会話を聞いていて、全くわかんない世代が多分大半なんだろうね、
そうですよね、
多分
やっぱりその出演される皆さんが、やっぱりそのごじさたに対しての思いがすごく残ってて、だからごじさただったらもう帰ろうみたいな感じで、みんながそれに対していろんなコメントをしてくれるので、
だ皆さんも出始めの新人の頃だったから余計だよ ね、
そ, うだよね、
でそれをうまく大竹まことさんがね調理されてたっていう、まことさんも
70歳って言ってましたお墓買ったぞとか言って
まだ40にもなってない、だからもう、ね、一番シティボーイズがイケイケの、
あー、そうです、
攻めまくってね、まこさんもうイケイケどんどんの時じゃないですか、
そうですね、もしかしたらこれでもまたやろうよってみんなアーティストの方言われてたんで、
どうなの、
ひょっとしたらまた時間あるかもしれないですから、その際はね、ぜひ40代の皆さん一緒に拳を上げましょう、
その時でももう私たちも50代とかなってんじゃないのもうで今度は50代っつ
うわーってみんな手上げる、
でそのうちも80代とかなってる多分
そうだ、ね、
いやでも厚襟も ね、 そ, ねあのそれぐらい長く続いて、
そうです
フェスができるぐらいにやりましょうよ
ねー、
フェスそうだから今まで来てくれた人を集めるフェスだよ、
ゲストのね、
とババトシーデさん、
ンキーも来てもらったね。ガオさん、ガオさんもですよ。カモン達夫さんも来てもらったでしょ。
あと森めぐみさんとか、
あー来ていただいたね。
あとボーイズ&メン研究生祭りナイン、
どこでやるの店内大変だね。
いや駐車場だよ。
駐車場
で、もう裏側全部
野外フェスみたいなね。
そうですよ、
やりたい、ね、すごいね。
あ、初さんこれ目指そう、ね、初エリフェスやろうよ。
本当ですね、面白いね。すっごい全然何の脈絡もないそのつながりがあって、その世代もいろいろだし、
その方のフェスって面白くない？稲妻ロックフェスに行ったんですけど、西川貴教さんの、はい、あれもなんかそういうもうジャンルバラバラだったから、うん、みんなが全然違うジャンルのものを楽しめるっていう、かぶ、
ね、
らないっていうのが一つ
醍醐味ですよね。
そうですよ、ね、アツがオープニングアクトとかね、
歌いますよ。
いいやん。ちょっとどうですか皆さん、ぜひあのアツエリフェスやりたいっていう声をもっと寄せてください、ね、
そうですよ、
ね、署名活動やろう、
署名活動やろう、
じゃあのアツエリフェスをもしやるんだったら、うん、この人の、いい加減なギターっていうのをちょっと聞いてみたいですけどね。映画紹介です。はい、イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー、映画のコーナーです。どうぞ。
109シネマーズ名和っていう映画館から来ました、スタッフの伊沢って言います。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ
いらっしゃいました。
さあ先週がなんだ5本ぐらい公開がありましたけども、
公開になって落ち着いたと思うでしょ、
はいはい、
今週末3作品ございます今回はですね結構気になる作品がたくさんございましてですね、1作品目、うん、真実、うん、10月11日の金曜日本日公開。
邦画洋画
迷うよね、うん、
どっち。
そうチラシを見ると外国人の方が写っているので、うんうん、洋画だろう
そうと思った
と思っちゃうんですけども、うん、是枝監督なんですよ。
へ
あれ邦画ってなるでしょ。是枝監督が監督も原案も脚本も編集も手掛ける初めての国際共同制作プロジェクトというので作ってて、
はあ、
フランスとアメリカの豪華キャストが起用されているんです。
え、日本の方はいらっしゃらないの？
出て
ない。撮った場所もパリなんです。なんで海外の家族というつながりに関して描いている。今まで日本の家族を焦点当ててきたんですけども、ねうんうん、今回は
海外。
はい、そうなんですよ。前作は血のつながらない以下を描いた万引き家族というのが国際映画祭の最高賞のパルムドールというのを取ったんですけども、うん、今作は傲慢だけどどこか憎めない大物女優の母と女優になれなかった娘の関係を描いています。
っていうか出てる人俳優さんたちがすごすぎてちょっと震えるねカトリーヌ・ドヌーブでしょ、そしてジュリエット・ビノシュ、私大好きで。え、
そうなんですか。
まさにポンヌフの恋人を高校の時かに見て、なんてフランス映画は素晴らしいんだと。
そんな感じなんですね。
感動してからジュリエット・ビノシュの後もいろいろ作品を見ておりますけれども、あとイーサン・ホークもね、これはアメリカの方ですけれども
ですね、はい、あのフランスアメリカの豪華キャストという、ね、え、言葉違いますよね。
いやそりゃそうです
ね、ね、フランス語と英語
はね、
ボンジュールとはい、
どういう風に家族を描いていくんですかね。
そうだよね。
でもパリで撮ってるのね。
ですね。で字幕になるんですよね。なんか支配人にこれ洋画なの邦画なのって聞いたら、うん、一応洋画ジャンルで紹介してって言われたんで字幕で来ると思うんですよね。
あ、でということですよね、うん、
はい。
あ、でも一応日仏合作になってる。
はい、
はあ、まあ、ちょっとこれいろんな意味で楽しみです ね、
ね、すごく不思議な作品になってますよ。
是枝監督の真実、はい、今日から公開です。
熱い。そして、うん、最高の人生の見つけ方、
うん、あ、うん、来ましたね。これも、はい、2人名優があの演じたやつ見ました。
あ、あの外国のやつですか。
そうです、
2007年のモーガン・フリーマンさんとジャック・ニコルソン。
あ、そうそうそうそう、あ、まさにジョーカーの、
あ、はい、
ジョーカーの方とモーガン・フリーマン
さんが主演でやったんですけども、同タイトルの映画の、まあ、リメイクっぽいんですけども、
ね、
今回の最高の人生の見つけ方は、うん、日本版なので、うん、見つけ方も日本版っていう
なるほどね、
なるほどね、旅も日本版っていうかね、ということで今回の主演が、うん、吉永小百合さん、天海祐希さんという女性2人ということで、うん、性別も変わってるのでまた見方も変わってくるかと思いますよ、
う
ん、はい、人生を家庭に捧げてきた主婦と、うん、人生を仕事に捧げてきた女社長が、うん、嫁わずかって宣告された時に、うん、偶然知り合って、うん、で2人でたまたま手にした12歳の少女の死ぬまでにやりたいことリストというのを実行していくというお話ですね。2人で旅に出たことによって今までと見方 が変わっていく、うんうん、主婦で家庭しか見てこなかった人物と仕事しか見てこなかった人物がもっと いろいろなことに触れていってっていうお話になるんですけども、最終的には死というものが待っているので、うん、やっぱ喜びとか悲しみとかも感じ方が変わってくると思うんですよ ね。普通にダラダラ生きててダラダラ感じるのではなくてここに凝縮して感じる感じですよね。見たら人生楽しく変わっちゃうかもな、チェンジングムービーという作品となっておりますよ。
はい、しかし吉永さゆりさん若いね、
可愛、ね、らしいですよ ね、
なんかね、ね、
ももクロのライブを見に行く2人っていうのも描かれてて、なんかもうすごい応援してるとことかもすごく可愛いんですよ ね、
ね、まあ、あの主題歌は竹内まりやさんの旅の続き、
はい、
10月11日最高の人生の見つけ方公開です。
そして最後はアニメ、
はい、
大人向けのアニメな感じ、空の青さを知る人よ、10月11日金曜日本日公開ですね、
はい、
これも熱狂的なファンが多いアニメーションで、数々を生み出している永井達之監督が最新作ということで送り出してきた作品となります、
うん、
過去作にですね、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、あの花って言われる作品とか、心が叫びたがってるんだここ酒などのタイトルも詩的で他とは違う感じのアニメ、
うん、
まあ、ちょっとねどっちも見たんですけど、アニメは最後はねやっぱりちょっとねハッピーエンドではない感じで終わるこの方の作品って、
なので、そうなんだ、
はい、今回もただの恋愛で最後ハッピーじゃなくて、うん、二筋もこうひねってるっていうんですかね、で作品となってます、
うん、
ストーリーは高校2年の葵っていう子が年の離れた姉の茜っていう子との関係性とかを描いてるんですけども、うん、まあ、恋愛ももちろん絡んでくるんですけども、昔姉の茜が高校生だった頃に付き合っていた彼氏が、うん、当時はいろんなことから別れちゃったんだけども、うん、ミュージシャンになって地元に帰ってきて、うん、帰ってきた時になぜだか過去から高校生の頃のその彼氏新之助くんがやってきて、うん、今度は妹に何か伝えてほしいことがあるという形で語ってくるわけなんです。で現在と過去がこう入り乱れつつ進んでいくお話となってて、ちょっとすごい難しい、考えさせられるアニメなんですよね。ただの、
うん、
アニメだ、ふん子供で見ようねとかではなくて、
なくてね、そのストーリーがすごく
不思議な、はい、恋の物語となっております。で声優がすごいですよ、うん、吉岡里帆さん、吉沢亮さん、
う
ん、主題歌にあいみょん、
うん、
話題性は抜群、
もう今をときめく人ばっかりじゃないですか、
ね、
大河ドラマの主役、
ね、はい、でね、この監督の作品って結構聖地巡礼とかになってる、
うん、
だったりするので、この作品もどこが聖地なんだろうみたいな、ここはあの作品にも出てきた場所だよねとか、埼玉県のどこどこだよねみたいなのも見てもらうのが楽しい、
なるほど、ね、
はい、作品となっています、
うん、はい、空の青さを知る人よ、今日から公開です、
はい、うん、よろしくお願いします。
はい、ということで今日の映画はなかなか説明するのも大変そうでしたけど、
なんかしっとり作と難しい作なので、
ね、
伊沢にはちょっと難しかったです
もう本当に急に老けたね今ね以上109シネマズ名は伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、今日のお店は、
はい、台東ステーションさんに突撃しております。
いわゆるゲームセンター的な感じなんですが、うん、もうその枠を飛び越えてすごいね、ボリュームがもうすごいお店になってますけれども、じゃあ今日お話をいただくのはこの方です。
台東ステーションイオンモール名和店、桜井と申します、よろしくお願いします。
桜井さん何年目ですか、名和店？
僕は今6年7年目です ね、
ね、
はい、
いつもね、あのイオンモール名和の厚襟の公開録音で、あの何かしらプレゼントをくださるっていうね
そう、配っていただいて ね、 ね
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
さあ今回あの秋のリニューアルをあのされたということなんですが、どういう感じになりました？
10月のリニューアル店内に、まず入りやすくなっております。で店内広がったことによってゆったりとした空間でご遊戯が可能となっております。
あとなんかそういう入れてるゲーム、 UFO キャッチャー系がプレゼントゲット系が多いんですけど、なんか新しい種類のいっぱい入ってますよね。
そうですね、新景品はもう毎週入ってますので、はい、その中でも特に10月度アメバ TV で今放送中のジェネレーション高校ジェネ高の景品がこちら続々と入荷しております。
ジェネ高、
ジェネ高、
まずあのこの番組が何ぞやっていうところからね、我々スタートしなきゃいけないんだけども、ね、今をときめくジェネレーションズがやってる番組なんですって。
ねえ、アメバ TV でやってるんですね。いろんなキャラクターがいるね。
キャラクター、
そうですね、その人によって色が違って、まあ、人気なのが黄色とかはい、はい、
なんか種類とかも変わっていくんですか。
はい、4日がマスコット、今入荷中ですね。で11日、ナップサック、18日缶入りメモ、こちらの方が入荷予定となっております。
すごいよ、1週間おきぐらいで変わってくよ
ね。えだからその缶にゲットしたいよね。うん、新しい
毎週通わなきゃいけないね。
そういうことだよね
であとですね、大人気のアニメ鬼滅の刃、こちらも25日フィギュア入荷予定となっておりますので、はい、こちらもぜひお越しくださいませ。
鬼滅の刃っていうね、このアニメも人気ということで、もう早速さっきも一生懸命キャッチングしようとしてたね。
ねえ、このフィギュアもいろいろ変わっていくんですか。
そうですね、人気のキャラクターがもう続々と入荷しておりますので、ぜひぜひファンのお客様は朝からご来店くださいませ。
熱い。
あと他にちょっとこのゲームは珍しいぞみたいな機種って入りました。
そうですね、今であれば入り口にちょうど水鉄砲 の実際水を使ってるガンシューティングゲームみたいな感じのものが、はい、稼働しておりまして、お子様からも大人の方まで楽しめるゲーム機になってますので、はい、
すごい、そんなのあるんですね、
ゲームセンターで水鉄砲だよということで本当に話題のゲーム機がたくさんあります。他にも、なんかイベントが。
そうですね、イベントに関しましては23日、月に一度のお客様感謝デーを開催してます。はい、こちらの方は多数、イベントを開催しておりますので、皆様お幸せの上ぜひご来店くださいませ。
もう本当にお子様だけじゃないからね、最近ゲームセンター来られる方ね、大人の方も楽しんでいらっしゃるので、皆さんご家族でお楽しみいただきたいと思います。
10月度にリニューアルし、店内がますます広く、そして明るく快適になった、うんね、2階にあります台東ステーションからお届けしました。桜井さん、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました
です、ね、
ここで放送上では初めてのお話になりますね、う
ん、はい、
でもあの先週行った公開録音の場では発表した、
うんうん、そうですね、
こんなトピックスがあります。
はい、実はですね、このイオンモール名はリニューアルオープンをいたします。オープンが11月の22日金曜日なんですね、はい、そしてなんとですね、その日にこのアツとエリカとみんなのラジオ生放送でお届けすることになりました
まあもう大概ご存知ですけれども、この番組は、録音で行っております。
そうですね、収録してますよ、いつも
公開録音言
う
てますな。
そうですよ、公開録音ちゃんと録音して編集せないかんとこいっぱいあるんだから
さあそれはですよ、
生放送、
生放送で、しかも一応25分番組なんですよね。
そうですね、
ニュースもあるから。
そうですよ、
松江流25分間、まあ、実質20分ちょっと、うん、このオープニングトークうだうだやってたら終わりだよ
ただそのうだうだが流れるみたいな心配すぎるわ。
うん、あの当日はリニューアルオープンなので、新店のね情報も続々と届くと思いますし、はい、まあ、とにかく11月22日金曜日、うん、平日なので、うん、皆さん休んでください仕事は休みにしてください。
その日はね、
はい、で会社の皆さんも22日に金曜日、ちょっと有給届けとか、うん、シフト希望でこう休みの届け手が出たら、うん、あ、そういうことかと、あつえりの公開生放送があるからみんな休むんだと、そっと温かい気持ちで印鑑をしてください。
そうですね、
決済してください。
承認、
承認ね、皆さんくれぐれも有給とかね、そういう感じで、あらかじめ届けて出すか。
そうですよ、
当日仮病はちょっとね、私たちも心苦しいの で, で、事前にちょっと計画的に仕事を
計画的に、ね、
終えといてください。
どうなるやらね。
11月22日金曜日、うん、イオンモール明和からの公開生放送です、うん、お楽しみに。
楽しみください、はい、
じゃあ最後にさらっとプレゼントのご紹介しないといけないんですよ、
う
ん、
あ、そうです、そうです、
はい、
う
ん、月始めの1週目と2週目には、うん、プレゼントがあります、はい、まずはこちら
109シネマズ明和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を3名の方にプレゼントです。
欲しいよという方はメールでご応募ください、うん、名前、住所、電話番号を書いていただくとともに、うん、今から私たちが出すお題に答えていただきます、うん、
はい、
アツエリ
お題でドーン。
今回のテーマは、
はい、リニューアルしたイオンモール令和に一言。
リニューアルおめでとうございますとかね、うん、これ要はどうしたいかって11月22日金曜日の生放送で、まあ、ちょこっとになるかもしれんけど読ませていただきたいんですよ現場で、
ね、そうだから時間がどれだけあるからね、うん、どれだけかわかんないですけど、
まあ、当日も一応メールは受け付けるかどうかが怪しいんですよ、
ね、そうですね、サクッと紹介しやすいように忖度していただけると嬉しいです。
すごい番組だよね。リスナーさんにメールの長さを要望するっていうね。で一番ありがたいのは、うん、なんかこうどこどこでお店ができるのが楽しみですとか、
あーいいですね、
もうすでにリニューアルしてるお店もありますから、
ありますからね、
うん、ここのお店よく行きますとか、
リピートしてます、
ね、うん、あともちろん分かってますよね皆さん、いわゆる忖度的なこと言うならば、アツエリの2人に会いに行ってます
さあね、
それで楽しみにしてます、生きがいですとか、すごい人生の糧ですぐらいアツエリは私の心の支えですとかアツエリがなかったら私どうなってたことかとかね。
そうね、番組継続のためにも
だからこういうのをつまびらかにしちゃうところが本当にこの番組のやらしさね、どうにかして首の皮一枚でつながっていこうみたいな ね、
やっと10年ですからなんとか
このねこの炎はね、うんうん、消したくない ね、灯火はね、うん、そうそう、なので皆さん、いい感じで、
はい、
いい感じでアゲアゲなメールを
お待ちしております。
はい、
お願いします。
さあ、こういったお題に答えていただき、うん、お名前、住所、電話番号、うん、ご記入いただきまして、はい、メールでご応募ください、はい、宛先こちらです。
はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa アットマーク atunti.com までお待ちしております。
プレゼントの締め切りは、
はい、10月14日月曜日祝日ですね、深夜0時夜中の12時までとなっております。
それではそろそろお別れの時間です、うん、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。